Hey, du lyssnar på podden Nihon Cha de Fika.
皆様こんにちは。日本茶でフィーカへようこそ。さあ、オスカルさん、あと1週間で何の日か分かりますか？
ですね、何でしたっけ？
バレンタインです。
あ、もうあと1週間？
そう、もう早いんですよ。2月も半ばに差し掛かろうとしてますけれど、このバレンタインって面白いなと思ったのが、うん、国によってね、なんか全然違うんですよね。
そうなんですよ、
う
ん、
そうで、日本ではまあチョコレートが、うん、送り合われたりしますけれど、まあ、最近はちょっとね、いろんなギフトとか出てきておりますが、国が変わってスウェーデンではバレンタインってどんな感じの、うん、
そうですね、
イベントなんですか？
日本と違ってですね、うん、まあ、そもそもなんか、まあ、初めて日本に来た時にもう、バレンタインデーにチョコレートがもらえるんだってちょっとびっくりしたんですよ。まあ、それいいなとも思いつつ、1ヶ月後にまたホワイトデーというお返ししなきゃいけない日がやってくるということが判明したあ、これもまた大変だなと思って、まずスウェーデンではホワイトデーというのは存在しません。
そうなんですか。え、じゃあお返しはもう渡さないって感じなんですか？
いや、基本的には、うん、男がチョコレートがもらえるんじゃなくて、うん、むしろ男が女の子に、まあ、大体お花とか、まあ、チョコレートとかでもいいんですけどね、まあ、デートに誘ったりとか、うん、まあ、もちろん女性の方がなんか男性を誘うことはなくはないんですけど、どっちかといえば、まあ、少なくとも私の若い頃は、まあ、好きな女の子に花をあげたりとか、そういうのが多かったんですよね。
なんか可愛いですね、好きな女の子に花をあげるって。なんかその前、オスカーさんから学校でそんなイベントがあるみたいな聞いたんですけど、
そうそうそう、スウェーデンで。これもまあスウェーデンでっていうよりも、うん、もしかすると私が生まれ育ったマルメにしかなかったのかもしれないですね、うんうん、その辺はちょっとわからないんですけど、結構面白い制度があって、どういうことかっていうと、バレンタインデーに向けて花を贈りたい女の子、あれ、まあ、逆もあったんですけどね、男の子とかに、まあ、その人の、名前を書き出すと、あとちょっとお金を払うと、花が贈られるんですよ。
なるほど。じゃあそのお花をきっかけに、まあ、例えばこう気になってる人に思いを伝えるだったり、まあ、デートに誘うきっかけになったりだとかみたいなにも使われてた感じなんですか？
そうですね、まあ、ただ、うん、結構まあ日本みたいに、うん、チョコレートって好きな男性だけじゃなくて、結構同僚とか、まあ、友達とか、まあ、知り合いとか、あるいはたまたまバレンタインデーとかに、取引先のところに行くと、まあ、ちょっとチョコレート、まあ、プレゼントすることもあるんじゃないですか。まあ、それと同じように、スウェーデンというかマルメの、まあ、その高校時代に、まあ、友達の、まあ、女の子の友達とか、あとね、ちょっとね、困ったこともあったんですよ、
うんうん、
そう、結局ね、花をもらってないっていう人が出てくるんじゃないですか。
あ、なるほど、
まあ、そういうリスクがあるんじゃないですか。
確かに日本でもね、こうクラスメートのこう机とかカバン見るとすごい、もうチョコレートが山盛りの子もいれば、
うん、そうなの
よ、こ
う
ね、靴箱とかいろいろ探して入ってなかったみたいな、そういうやり取りをね、よく私も学生時代に見かけましたけど、それのお花バージョンですね。
そうなんですよ、うん、でこれはですね、もう本当にもう一見してもこれも面白そうなシステムなんだなと思うかもしれないんですけど、もらってないっていう人からすると結構寂しいんですよね、うん、なんか、まあ、日頃の寂しさが強調されてるかのように。
ちなみにそのお花って家に届くんですか、うん、学校で
受け取るんですか？学校なんですね、全部学校の中で、うん、なので、うんうん、そのバレンタインデーになったらもう結構花を持ち歩いたりする人が結構多いんですよね、まあ、少なくとも私の頃はそうだったんですけれども、女の子の友達の中に、もう結構仲のいい人だったんですけれども、その友達に、いや実は私の友達、まあ、誰にももらってないんですよとかみたいな話をして、なんか今日中にちょっと花を買ってもらえませんかっていう、まあ、差し、うん、あげてもらえませんかって。
それはオスカルさんがお友達に頼まれた。
そうそうそうそうそうそうそう。でその女の子に花をあげちゃったんですよ私。ちょっとかわいそうだなと思って、
うんうんうん、
そうでまあそれはそれでよくて、まあ、結構反応もよくて嬉しかったんですよ、あ、相手はね、なので、まあ、まあよかったんだなと思ってたんですけど、今度はですね、ちょっと私に興味を、まあ、 持つようになっちゃって、
あ、そのお友達のお友達。
そうなんですよ。私もなんかもともとそういう人ではなかったので、ちょっとまあ困った、まあ、事件も
確かにね、なんかなんとなしにね、あの今まで意識してなかった相手からお花を渡されると、うん、なんかえってちょっとねときめいちゃいますよね。高校生だったら特にね。
そうだよ。しかもなんかその背景とかも話せないんじゃないですか、うん、結局
実は頼まれて、
共通の友達が、うんうんまあ、に頼まれて言えないんじゃないですか
なるほど。そんなちょっと青春な話もあったんですね、はい、ということでちょっと今日はね、こんなバレンタインに関連して、まあ、ちょっとオスカルさんにお伺いして面白いなと思う話の中で、オスカルさんがモテたくてやめたこと、そして逆に始めたことっていうのはちょっと面白い習慣があるということなので、はい、聞いていきたいと思うんですが、まずですね、ちょっとモテたくてやめたこと、どうでしょう、リスナーの皆さんの中にもね心当たりがあるかもしれませんけど、さあ今までの中を振り返ってみて、オスカルさんご自身が、これを、まあ、好きだけどモテるためならちょっとやめたことなんですか、ズバリ。
そうですね、うん、まあさっきの花の話じゃないんですけど、はい、なんかまあ統計とかを見てると、うん、まあもらった花は、まあの数はゼロじゃなかったんですよね。ゼロじゃなかったんですけど、すごいたくさんというわけでもなかったんですよね。
なるほど。自分のこうもうちょっと目標がもうちょっとだなって感じだったんです
ね。そうなんですよ。なので、まあ、シリーズの中で、まあ、チームとしてはな、まあ、真ん中あたりとかみたいな感じ、あのプレーオフまで続かないような、なんかそんな感じの、まあ、男だったんでしょうね。で、実は、まあ、結構、まあ、今こんな話をすると多分イメージあんまりないと思うんですけど、あの結構私は若い頃、特に中学校に入ってからすっごいパソコンゲームにハマってたんですよ。
そうなんですね。
そう、結構まあ戦略とか、まあ特にハマってたのは、例えば資源を探したりとか街を作ったりとか、そういうようなゲームとかで結構何時間もやって、もう親にすごく怒られるぐらいまあ要するに真夜中までゲームやったりとか、もうオールでやってたんですね。まあ今考えるともう体力っていうか、もうないと思うんですよね。よく集中力があったんだなと。でも当然のことでゲームはまあゲームで楽しくて、まあもちろんそれで英語力とかを、アップできたりとか、まあいい面もあったんですけど、ゲームをたくさんやってモテ男にはならないんですよね、まずまあ当然の話なんですけどね、これどうにかしなきゃいけないなと思って、まあ特に高校に入ってからも、まあこれぐらいの年齢になって、もう多分もっと社交的にならなきゃいけないなと思ったりとか、あと多分この高校、まあ、に通ってる間にモテ男にならない限りは、もうもしかするともうもっと難しくなるんじゃないかなと。まあこれはもう若い男の人の考え方っていうか、もう、どうしてもなんかもっとポピュラーになりたいなと思ってたんですよ。ということで、もう思いっきりゲームやめたんですよ。ほぼ
やめれたんですか。そんなオフルでやるぐらい没頭してたものをこのスパッとやめれたんですか、
うん、いやほぼやめれたんですね、うん、
すごい。それだけもうモテたいっていうい
や、まあ、多分、まあ、
意思が強かったんでしょうか
まあもっと細かい話をすると、まあ、ゲーム以外にも他にも興味があったりして、なので、まあ、それにシフトすればいいんじゃないかなと。要するにこれしかなくて、でそれをまあ、やめるのはすごく難しいんだけど、やらなきゃいけないなっていうよりも、なんか他にも面白いことがいっぱいあって、でその中でもっと社交的で、もっとなんか、うん、これやったらちょっとモテるんじゃないかなっていうようなことにシフトすればいいんじゃないかなと、う
んうん、はいはい。あ、じゃあ逆にオスカルさんが始めたことは何だったんですか。
何だと思います
どうだろう、ゲームの他に社交的っていうのがちょっとヒントなんですかね、うん、もしかして。
まあある意味で、まあ、社交的っていうか、まあでも多分、うん、まあイメージとしては、うん、
イメージか、なんか人前に出て何かをするとかそういう感じですか。
近いです、うん、
でもお茶とは関係ない。
お茶とかにお茶飲んでましたけどね、うん、
何でしょうね、何なんだろう。
そう、正解はお茶会ではないです
でもオスカルさんのイメージなんですけど、まあ、マルメとかねスウェーデンの方、うん、結構音楽が好きな人が多いイメージ
で、ね、なんか鋭いですね、
うん、なのでなんかそっち系なんじゃないかななんてちょっと思うんですけど、特に高校生っていうね年代も、うん、なんかそのあたりって結構そういうアートというか音楽とかのジャンルにちょっと行く人が多いイメージが私の中にはあって、どうでしょうか。
正解です。
音楽、
はい、ピンポン。
ちなみに何どういうとジャンルというか何を、
ロックですね。ロックの中でもあのいわゆる、まあ、90年代の始まり頃に、うん、流行ってた、まあ、特にシアトルあたりとか、まあ、アメリカのシアトルあたりで流行ってたあのグランジっていう、うん、あのまあ、代表的なバンドっていうとニルワーナとか、
あ、はいはい、
あのパールジャムとか、まあ、ロックなんですけれどもちょっとラフな感じ、ちょっとパンクも入ったりとか、あと、まあ、声はというと、まあ、歌ってるというよりもなんていうんですかね、ちょっと叫んでるようななんかかすれた声でというような感覚でバンドをやってたんです やってたっていうかもうやりだしたんですよね。
オスカルさんかすれた声でボーカルしてるイメージ全然つかないですけどね。
そう、僕ボーカルだったんですよ。そう、まあ、これは多分動画とかあると思うんですよ、どっか、まあ、多分どうでしょう、まあ、父の、まあ、家のどっかにあると思うんですよ、なんか、ライブとかもやってて、うん、
ちなみにその音楽を始めてから効果のほどはどう
だ
ったんですか、うん、それも気になるんですけど
恥ずかしいな、ね、それは、うん、ゼロじゃなかったですね、うん、まあ、すごいモテ男になったっていうよりも、まあ、とにかく女性の方と女の子と話す機会が増えて、でなんと彼女ができたんですよ。これはもう、まあ、バンドやり始めたからかどうかちょっと分かんないんですけれども、うんうん、一応彼女できたんですよね。なのでまあゼロではなかったんじゃないかな、
うん、ゼロじゃないというか、うん、もう本当大幅にゴールをクリアしてるんじゃないですか。
そうなんですよ。だからずっとなんか部屋で、まあ、まあ引きこもってて、まあ、ゲームをずっとやってた人はもうバンドやってもっと社交的になって、まあ、それで
なるほど、まあ、なんか漫画みたいなねあのストーリーですけど、オスカーさんにもそんな時代があったんですね。
あったんですよ、あったんですよ。なんか今頃は多分考えにくいかもしれないですね。私のことを、まあ、知ってる人だと、まあ、それこそまあ、暇な時っていうか、まあお茶とか、まあ、仕事がない、時は走ったりとか結構運動するのが好きで、だからなんかこの人はなんかゲームオタクだったっていうのは多分なかなか考えられないでしょうね。
ちなみにその今でもゲームに対する情熱というか、うん、なんかやり始めたらもうやっぱり何時間も止まらなくなっちゃいますか。
それはですね、うん、あんまりやらないことにしてるんですよ、
うん、
多分遺伝子的にはなんかそういうゲームにはまる、うん、はまりやすいようななんかどっかにあるんだと思うんですよ。
なんかパンドラの箱的な感じです
ね。だから例えばその、まあ、中学校とか高校の始まり頃にハマってたゲームの、シークエルとか、まあ、フォローアップ のゲームがまた出たりとかするのを聞くと、いや楽しそうだなと思いつつでもやらない方がいいなと。特に多分、まあ、これは自分の日本語の勉強とかにもつながってると思うんですけど、大学時代にまだゲームをやってたとしたら多分日本語ここまで上達できなかったんだろうなと。結構何時間もやっちゃうんですよね。で、まあ、大学時代はっていうと、まあ、漢字とかを、まあ、ひたすら5時間とかやったりとか、うん、まあ、そういう時期があって、多分ゲームやっちゃったとしたらもう多分何なんだろうね、もうそれができなかったんじゃないかなと思いますね。逆になんか葵ちゃんはそういうのなかったんですか、
はい、
モテたいとか、あるいはなんかまあこの人好きだからちょっとこういうのなんかしなきゃいけないとかみたいなのって、
なんかいろいろねやったんですけど、うん、自分の中でいくつか人生の中で、うん、まあ、ターニングポイントがあって、いや私の場合はですね、ちょうどアメリカに留学する直前ぐらいに、うんうん、当時ですねその付き合っていた人に、
うん、
葵ちゃんの着てる服って全部ダサいよねって一言言われたんですよ。仲良かったんですよ当時、うん、でも待ってどういうことみたいな、
ね、
これをなんかしばらく今から会えなくなるね、長距離 のね、恋愛になる相手に向かって言う言葉なのみたいな、うん、で私はえ どういうことってなんか一瞬聞き間違いかなって思ったんですけど、う
ん、なんか、まあ、冗談、まあ、冗談でも面白くないん
だ、ね、そうでもなんか ねあのよく深掘りすればするほど、うん、もうなんか私の身につけてるものとか小物とか全てにおいて、
うん、
オスカさん芋っぽいっていう表現わかります？
芋っぽい、
うん、なんかちょっと田舎っぽいみたいなニュアンスなんですけど、はいはい、ちょっとその芋っぽい感じが葵ちゃんのいいところなんだよって、まあ、当時付き合ってた人に言われてもう私は、ま、実際ね出身田舎なんですけど、うん、もう腹が立って腹が立ってですね、で何をしたかというと、まあ、いい機会だと思って、まあ、当時大阪に住んでいたんですけど、うん、お引越しのタイミングで持っていた服をですねほぼ全部捨てました。
ほう、
はい、でもう必要最低限のものだけ持ってアメリカへ行って、うん、でも現地でね、まあ、いろいろ買い直しもしましたし、もうちょっとベーシックなものとか選ぶ基準やっぱ自分の中でもう全部改めて、でファッション雑誌とかそれまで読んだことはあんまなかったんですけど、いろいろ読んだりして結構ね自分の中であそこはターニングポイントだったなと、外見的な部分ではね、
うんうん
うんうん、なのでそれまで自分のなんかその服が客観的に見てどうかとかファッションのセンスの話とか全然そっちに興味がなかったので、うん、考えたこともなかったわけですよ。でそれをポンと言われて、まあ、でも周りの一緒にいた友達とか付き合ってた人たちとかは別にそういうところひっくるめて多分付き合ってくれてたとは思うんですけど、うん、でもそういうやっぱ率直に言われることはなかったから
ちょっとショックですよね。
めちゃくちゃショックでしたね。まあ、でも結果的に今振り返ってみると、当時私がその大学時代とかに自分で買った服とかね、うん、こうカメラロール見返すと、なんでこんな色のワンピースとか、うん、なんでこのデザインの靴とか、いろいろ突っ込みどころは確かにあるんですよね。なのでそう外見的な部分の習慣ということで結構そこは改革が起きたなって感じます。
いやでも今の話を聞くとこれっていろんな意味で大変なんですよね、うん、まず学生時代でしょこれ、うん、服を全部捨ててまた買い直すってなると、うん、その金額的になんかもう社会人ではない、
まあ、そうですね、なんか時に特にあれですよ、やっぱり自分の中で、うん、まあ、例えばねベーシックな ヒートテックとか、なんか例えば無地のね、うん、T シャツとか、うん、なんかそういったものは残しておいて、ちょっとなんかやっぱデザイン自分が気に入ってたと思われるデザイン系のものからなくしていった、うん、そうなのでちょっとずつですけどね、うん、
これって今すごい気になるんですけど一体どんな服を
どんな服ですかね、
つけてたんでしょうね。
まあでも
いや例えばじゃ あの今となって、
はい、
自分もダサいと思うんですかね、うん、当時の服、
それから
あくまでも相手の意見で、
いやいやいやいや思う、ダサいと
じゃあ納得。
いやだからFacebook とかでなんか何年前のあなたみたいな出てくるじゃないですか、
は
い、そう、あれでポップアップしてくる、
残ってるんですね、
そう自分の服見るとあーなんでこんな服着てたんだろうって本当に思うんですよ。で、あ、そうそう、さっき、まあ、オスカーさんみたく順番で話すと、このやめたことっていうのは私はその服に対して、
うん、
関心も持たなさすぎてたので、まあ、もうちょっとファッションであったりとか、まあ、自分が何を身につけたら自分が一番似合うのかとか、まあ、今その骨格診断とかカラーの診断とか流行ってますけど、まあ、それもそうだし、自分が気に入ってて自分が一番自信を持って着れる服みたいな形でファッションに関してもそういう目でちょっと選ぶようになったんですよね、っていうのが一つ目で、逆に私が、まあ、始めたことっていうのがなんかそのこれはもう友人に言われた話で、うん、結構もうこれも私の場合ショックが大きくて、そのタイミングでそう価値観が変わるってことが多かったんですけど、その友人曰く結構、まあ、その当時私20代の前半の時に言われた言葉で、
うん、
女の子と会話をしてると、
うん、
なんか大体が美味しいねとか、
うん、
かわいいねとか、うん、その会話で大体終わっちゃう、それ以上もそれ以下もないみたいな、なんかこれって会話としてつまんないよねみたいなことをその人は言っていて、
うん、
で私やんって思ったんですよその時私実際食べるもの、うん、ね、食べ物大好きだし、まあ、可愛いもの好きだし、
うん、
え私やんみたいな、それは私が普段してる会話とちゃうんかなみたいな思って、でじゃあどうすればいいんだろうって、うん、 考えた時に、その時私に一番足りてなかったことって、やっぱりその自分の意見を持つことだったり、まあ、教養的な面でいくと、例えば新聞とか、
ニュースみたい、小説とかもそういうのを読み始め
た。本もね、だから当時読んでなかった、うん、大学生の時全然本読んでなかったんですよね、うん、そうだからやっぱりこう薄っぺらい会話しかどのテーマに関してもできないわけ、はいはいはい、知ってるとか見たことあるのレベルまでは言える、もう美味しいね、うん、かわいいねレベルまではいけるんですけど、そこからディープダイブができないんですよ。でこれって確かに、まね、なんか理想のタイプはとか言って、あの自分の相手に求める条件とかはいろいろ出てくるんですけど、うんうん、じゃ自分はって、自分はじゃあどんな話ができるのとか、どういうことを相手と共有したいんだろうって考えた時に、私中身ないペラペラの人生やっていうのにちょっとその時ショックで気づいて、でそこからちょっといろいろ行動が変わりますよね。まあまあもちろん今もペラペラやなって思う部分すごいたくさんあるんですけど、まあ当時ね、そのだから言ってくれた友達にはすごい感謝ですよね。
すごいなんか電撃が多かったんですよ。
多かった。
それがきっかけで、なんかでもさっきのその服の話、
はい、
ちょっとどうしてもね
戻るんですね
言っちゃうんですけど、なんかね、いや多分ね、自分だったらそのまあ、そう言われてなんとなく自分が、まあ、確かに言われてみればそうなんだなと思ってたとしても、なんかその相手とよし、じゃあこれからうまく付き合いましょうって多分なかなかなれない、まあ、なれないかもしれないんですね、うん、自分は、
うん、
どういうことかっていうと、ちょっと傷が、
あ、もうだから服を捨てたのと同時に別れましたよ、私。
そういうこと、うん、なんかもうそれ以降は連絡は
あんま取ってないですけど、うん、でもその言われた言葉に対して当時は腹が立ったんですけど、
うん、
いずれどこかのタイミングで気づくべきだったんですよ、うんうん、でだから今となっては感謝してます
なるほどね、
うん、でもなんかどうだろう、ファッションだけじゃないかもしれないんですけど、私の中で、うん、その自分のこう生活習慣で運動を結構積極的に、そのアメリカにちょうど行く前の時期って私全然運動らしい運動をほとんどしていなくて、うん、
運動らしい、じゃあ運動らしくない運動って、
運動らしくないまあなんかたまにホットヨガに通ったりとかフラメンコ踊ったりとかっていうのが唯一の運動で、
うん、例えばこう、ジムに通ったりはなかった、
うん、筋トレしたりとかランニングしたりみたいなのは定着してはなかった、パッと思いついてたまにするとかはあったんですけど、うんうん、でやっぱりそのアメリカに行ってからすごくいろんな人がもう普通に道を走ってて、朝とか夕方とかね、うん、運動をみんなしてる、で私もそれで一緒になってこう川を走ったりとかいろいろしてて、どんどん自分の生活の中になんかそのフィットネスが入り込んでいった。でそうすると自然と体型も変わってくるじゃないですか、
うんうん、
なんか今まで自分がちょっとなスキニージーンズはちょっとなみたいな苦手意識があるジャンルの服も、あちょっと挑戦してみようかなって思えるようになって、うん、だんだんそのファッションを楽しむみたいなことができるようになってきた。それはすごい大きかったかなって思いますね。なんかまあ結論、自分が好きな服を着ればいいと思うんですよ、
うん
うん、でもそれがなんか自分がどういう服に似合うようになりたいのかとか、なんかその自分の価値観ですよね、でも自分はどういうのが好きなのかなって、そういうのをちゃんと考えるっていうのはすごい大事なことなんだなって、まあ私の経験なんですけど、
なるほど ね、 いやなんか私のさっきの話よりも、うんうん、かなりディープな感じだったんですよね。
そうです
かね。なんかいやだってゲームやめて、なんかそれでバンドをやり始めて、なんかとにかくポピュラーになりたいのとだいぶ違うんですよね。なんかその自分の、まあ、考え方とか、まあ、意見を持つかとか、
うん、
よかったんじゃないですかね。じゃあ結果的に、まあ、最初ちょっと大変だったんですけど、結果的には良かったんじゃないですかね。
うん、でもなんか話をまとめると、私は結構外部要因というか、うん、外から与えられるショックとかプレッシャーで変わることが多いんですけど、オスカルさんは自分の中から芽生えてくる意志の強さがありますね
ですかね。確かになんか黒船がやってこなくても、
うん、
なんていうんですかね、でも多分行動がすごく早いというよりも、多分徐々にそれがなんか、なんかパンの生地をなんか熟成させてるかのようにっていうか、もう二次発酵も三次発酵があるかのように、 ようやくある程度大きくなってくると、あ、これやらなきゃいけないなって、多分、まあ、自分の仕事とかキャリアとかもそうだと思うんですよね。あのいきなりになんか日本茶の伝道師になりたいなんか、まあ思わないですし、まずは好きになって、今度はなんかこれを、まあこれは仕事としてなんか可能性があるんじゃないかなっていうところに気づいて、でようやくそのまあ日本茶インストラクターという存在を知った時に、よしこれだっていう、なんか結構、まあそれまでにたどり着くまでは結構いろいろあったんですよね、段階的に。で多分やりだしてもやっぱりそうですね、でも多分どうでしょう、まあ人に言われるのが嫌いなのかもしれないんですよね。
それはあの頑固っていう日本語が当てはまるんじゃないでしょうか。
いや当てはまると思いますよ。もう全然有罪というか、もうそう言われてもおかしくないんですよ多分。なんて言うんですかね、何かに気づいて、で、まあ、自分の場合は多分すぐ、行動に移さないというか、すぐ動かないんですけど、動き始めたらもうなんて言うんですかね、もう自分がやってることだっていう、意識、まあ、という認識があって、そうすると楽しくなっちゃうんですよ。もうなんていうのかな、もうこれはもう、やるしかないというか、もう、逆になんかその、周りの人とかに こうしなきゃいけないんじゃないですかとか、こうすべきなんじゃないのとかみたいな言われると、もう楽しくなくなっちゃうようなタイプなんですよね。もうなんか、だからやってることの中でも、例えばワークショップでも何でも、なんか自分がやりたいと思ってようやく行動に移した時に、もうすごく楽しく感じるんですけど、人に言われると、なんて言うんですかね、言われたからやるっていうことになっちゃうんじゃないですか。なんか、まあ、そこまで考えなくてもいいんでしょうけど、これは多分もう私今37歳なので、もし、まあ、残念ながらもしかするともう治らない性格の部分。
いやでもすごくいい面たくさんあると思いますしね、うん、やっぱりそうやって自分の中でしっかりと噛み砕いて落とし込んでから行動に移す方が、やっぱ実行力というか、
うん、
やっぱ継続する力も強いなって、私は逆、真逆のタイプなのですごくそういう、ね、考え方ができる人、まあ、オスカーさんも含め尊敬ですね、うん、
じゃあ頑固ない人は尊敬できるという
あ、いやちょっとそれだと語弊があるかもしれないですけどまあ頑固な面もありつつ、やっぱりちょっと考えてね、自分の頭でやっぱり脳細胞をね使わないといけないなっていうのは、ちょっと今話を聞いてて、はい、時間を、ね、も込めて思いました、うん、ぜひですね、またちょっとポッドキャストの方でもそういう、ね、日本茶の、まあ、今回このオフトピックもね、このポッドキャストリニューアルしてからどんどん扱っていこうっていう話なので、またオスカーさんのこの頭の中をですね、いろいろと覗いていきたいなと思います、はい、ということで、ではですね、皆さん、まあ、2月も半ばに差し掛かっていますけれども、はい、素敵なねバレンタインをお過ごしください。それではありがとうございました。タクソミケ、
タクソミケ。